実は災害対応って3つほどありまして、1つはまず命を守るって当然のことなんですけれども、それから2つ目が生き残った人たちの暮らしを維持していく。さっき言った災害救助法なんかまさにそうなんですが、ほっといたら水も来ない、食べ物もない、怪我をした人を治療することもできない、子どもの教育も途絶えてしまう、そういったその被災後の被災者の暮らしを維持していくっていうことが2つ目にあって、それから3つ目はやはり災害によって被害を受けた市民あるいは地域の復興を図っていくっていう、この3つやっぱり災害対応の目的があるんですけれども、このどの対応フェーズをとってもですね、実はその一番大きな力を持っているのは市民と、市民と市民が作る地域のコミュニティなんですね。でまず一つ目の命を守るっていうところでいくと、もう散々お聞き及びのことかと思いますけれども、阪神淡路大震災の時にも生き埋めになった人たちの、約5万人ぐらい、これ、数は確実じゃないんですが、5万人ぐらい生き埋めになってた。そのうち消防警察自衛隊が助け出した命が約5000人なんですね。残りの 95% は実はその場にいた普通の人が助けて、それからよく神戸の地震の時にもうちょっとその自衛隊のヘリコプターが早く行ってたらよく言われるんですけど、確かにですね、もう少し早く病院に運べていたら助かってた患者さんもいるにはいたんですが、残念ながら数は非常に少ないです。100人切ってると思います。ですからもちろん公の救助体制を充実させるっていうことは決してマイナスではないんですけれども、それよりもですね、その場にいた人たちがいかに自分が下からさっさと自分だけ避難することを考えないで一歩とどまって、で助けを求めている人を自分たちで助け出すかっていうところが非常に大きくて、で消防職員っていうのは今だいたい人口1000人に1人なんです。でじゃあいざという時のために予算をたくさん使って消防職員を倍雇ったとしても500人に1人なんですね。で知れてるんですよ。で消防にかかってる経費のほとんどは人件費ですから、それで消防職員倍に増やしたって我々市民500人に1人しか消防職員がいない、ということはですね、お金使ったって知れてるんですね。でそれよりもやっぱり一人一人の市民の力を伸ばすことの方がまず税金を使わなくて済む、しかも大きな力を持つ。でこの次の暮らしを守るっていうところでは、これもよく言われますが、ここもですね必ず行政が叩かれるところなんですよ。何やっても怒られるんですけどね、私は。ね何やってもまず褒められることはないんですけど、その避難所に食事が届かないから始まってね、冷たいご飯ばっかりだとか揚げ物が多いとか野菜が足りないとかから始まってですね、仮設住宅が狭いとかですね、ね、うるさいとか駅から遠いとか、もう何やっても怒られるんですが、じゃあそれを解決する術があるか、じゃあ駅前の一等地のいい場所を民間企業が移転してくれて、どうぞ仮設住宅建ててくださいって誰か言ってくれるかって言ったら、行政は必死になって仮設住宅が建てられる公共空地を探し回ってですね、ようやく建てるわけですよ。でも何やっても怒られますから、でむしろそれよりも仮設住宅生活者の事後のアンケートを取るとね、彼らが一番やっぱり1年2年の仮設住宅暮らしで辛いと思ってるのは、駅から遠いとか狭いとかっていうよりもその孤独感とか疎外感なんですよね。